ドラマ CD 元ヤンパパと羊先生トーク CD、 はい、始まりました。
はい、
はい、私、羊、うん、羊ですが羊弘明役山下誠一郎です。そして
はい、鳩山役をやらせていただきました日野聡です。
はい、よろしくお願いします。
そうね、実際ね、はい、収録前にも
そうですね、
羊先生なのか羊先生なのかっていうところで、
はい、その答えが、うん、子供たちは羊ねえの方で、うんうん、で大人との会話、鳩山さんとの時ってかは羊
感じのね、
そうですね、
はい、
羊
まんまで、
はい、ちょっと羊っぽい感じではあったんですけれども、うん、はい、無事収録が終わりまして、
そうですね、
はい、もう盛りだくさんの内容で、うん、本当に我々のみならず他のキャストの皆様も全員の頑張りで無事に取り切ることができました。本当にありがとうございます。
はい、非常にね楽しい収録だったね。
楽しかったですね、うん、なんかもう作品の空気にまんまの穏やかさ、和やかさ、
そうそう、
癒ししかないみたいなギスギスしたとこもあったかもしれないけど、最後には平和になるっていう、うん、こうなんだろう、作品の良さがもう現場にね、にじみ出てましたね、うん、はい、すごくいいさあの収録でしたということで、
なんかアドリブとかもぶっこんじゃったもんね。
ありましたね、いろいろとちょっとこうやりすぎとか、
そうなんですよ、先生に大丈夫かなと思いつつやってみたんですけど、
大丈夫大丈夫でしたね。
オッケー、
よかったそう、ね、ちょっと行き過ぎてギャグに走り過ぎたりとかもしたんですけど、
結構だから原作を読んでくださってる方だったら、きっとあ、ここはアドリブだなとか、
ね、そうですね、
すごく
その
聞いて照らし合わせて聞いてくださるとね、
聞いてまた漫画読んで、
そうそうそうそう、面白いと思う、
していただけるとね、感想、まあもう感想トーク始まっちゃってますけれども、うんうん、そうですね、結構僕は最初一応そのキャラのなんだろうな、性質というか緩やかさっていうものはもちろんあったんですけど、うん、28歳、まあ、自分とそう変わらないで、うん、教師の役っていうのをすごく考えましたね、うん、ちょっとやっぱりこう、うん、先生って子供の時からするとなんか絶対的というか、うん、大人っていうものもそうだし、勉強がを教えてくれるっていうなんかこう、すごさっていうか、
うん、
なんか自立した人っていう印象が僕当時あったので、
怖い先生が多かった、
結構いましたね、割と厳しい先生もそれこそ今の時代的にはっていう人もいたかもしんないですけど、でもやっぱそこに愛情があるので、うんうん、厳しくちゃんと言ってくれるっていう、そのなんだろうな、言われたことは結構やっぱ残りますね、強く言われたことほど。
確かにね、
はい、
俺もだって小学校2年の時、この日向と同じ年齢の時の先生は宮沢賢治がすごく好きで、
なるほどなるほど、
毎回授業の前に宮沢賢治の詩の朗読、ええ、そしてあと黄金バットも大好きで、黄金バットわかる？
あの骸骨ですよね、
そうそうそう、金のあの歌を歌わされて
そっか、
みんなで
小学校って先生がそっか教科5教科、
そうそうそうそう、
そうですよね、そっかそっかそっか、
なんだろう、思い出深い先生になってる。
あでもその時に出会った特別な先生って、うん、なんか自分の今後の将来にすごく影響を与えますよね、うん、
ね、
なんか
日向にとってもね、羊先生はそういう非常に大きな影響を与える存在だったんですよ、
ねでね、ご飯も作って、うん、ね、本当に、うん、なんか日向くん視点で考えると、そうやって先生がうちに来て料理作るって特別だよなってすごく思いました、
ね、
うん、なんかそれこそ本当に、ああでも今思ったんですけど、教師先生のプライベートって知らないまま卒業してったなって思う今となっては
確かにね、
あの時どんななんかね状況だったんだろうかとか、うん、大人になった今だからちょっとわかるみたいな、
小学校の時はそうかもね、
それぐらい絶対的だったというか、
中学校の時の先生はでもね、
はい、
なんだろう、体育の先生と英語の先生が結婚してたよ。よくねホームルームの前にね廊下でチワ喧嘩してた。
チワ。もうそっか、それは思春期にはなかなか
ちょっとなんかネタになってたよね。
ですね、うん。それは言わないんですか、先生同士、私たちしましたって言っては
あのね結婚してから言った。
ああなるほど。でもうすうす。
そうそう、付き合ってる時はなんかしょっちゅうなんかなんであんな結婚してんだろうねみたいな結構気をつないでみ
る。いわゆるまあなんて言うんだろう、社内婚じゃないけど、そういう同業の出会いで、
結構だから俺先生の思い出いろいろあって、
あ、はい、
なんだろう、小学校の時も、
はい、
オールマイ 小学校6年の時かな、
はい、
転任されてきた先生がいて、オールマイティーカードっていうのを独自に作ってる先生がいて、
授業で
そう、はい、宿題とか授業中、はい、積極的に手を挙げると、
うんうん、
なんかポイントくれ
ない、あ、なるほどなるほど、
それがいくつか溜まると、うん、宿題忘れてもお咎めなしとか、なんかむちゃくちゃなルールを自分で作ってる先生がいて、
すごい、なんかでも画期的というか社会的ですよね。なんか
それでも学校的にはあれいいのと思うんだけど
ね、上からのちょっと、うん、あれはあるかもしれないですけど、
その先生とはね校庭で取っ組み合いもしてた、みんなで
取っ組み合いっての
6年1組2組の男子がこぞって、向かっててボーンって投げられ
る。あーでもそういうなんだろうな、父親というかそういう、うん、いやれその授業じゃない、い一歩ね外一緒に遊んで休憩時間遊んでくれる先生とかって生徒人気は高いですよね。
忘れられない。違う、遊んでんじゃない、
遊んでん
普通に、
え
なんだ
あしゃしゃしゃ
じゃない、じゃないみんなでね倒しに行ったの、
金やろみたいな、
あの先生いかんやろってなって
、
でもみんな投げ倒されて、
あら叶わなかったですね。
そう叶わなかった。
そっか、オールマイティ先生
面白い先生でしょ、今思うとね。
確かに今はもう引退されてるぐらいなんですかね、うん、どうなんだろう。
だから羊先生最高なんですよ、
うん、
ああいう先生いいですよ、
子供たちに影響を与える、うん、いい特別な、なんか
本当
そうですね、やってみるとそれこそ先生役だ先生役だって思ってはいましたけど、うん、やっぱりどんどんそれがいい意味で外れていったというか、うん、なんかこう殻というか火星がどんどんもう自由になんかこう日向くんも鳩山くんも思いやるっていうなんか愛にあふれた一人間として楽しく演じられたっていうのはありましたね。
俺もだから実際あのね山下くん演じる、
はい、
羊先生とね掛け合いをして、
はいはい、
あのやっぱあの包み込む優しさと葛藤する彼の心の機微、
はいはい、
そういうのをなん窓なりで感じてて非常に、はい、なんだろう彼の人間臭さをが分かるにつれてどんどんどんどん好きになってたね。
いやー、うん、これほど嬉しいことはありません、やってて、うん、もちろんこれを聞いてくださってる皆様もそう感じていただけたら嬉しい限りなんですけれども、なんかこう本当にあのインタビューの方でも答えさせてもらったんですけど、なんだろうな、人にそういうなんだろうな爪を立てないというか、その彼の優しさが強さでもあり弱さでもあるんですけど、そこはもうなんか最大限 120% 人に優しくっていう感じでやれたので、それはもうなんだろう、それを鳩山くんが逆に受け止めてくれるっていうか、
うんうんうん、
大丈夫だよって言って、その受け答えは現場でなんだろうな、初めて日野さんのお声を聞いて初めてなんだろうな理解できたというか、やっぱり家で一人で台本読んでる時には出ないものが出たなっていう、そのやり取りがやっぱりあのこういう CD は楽しいですね。 なのですごい充実感がありました
ね。
はい、さてさて、
うん、
続きまして相手キャラの好きなところはっていう、すでにもう褒めてはいるんですけれども、そうだ、僕からするとその鳩山さんのまあまずそうですね、かっこいいじゃないですか、男が憧れる男みたいな、うん、かっこいいですよ、かっこよくて、いやなんかモテるんだろうなって思います、結婚して、まあ、子供がいてもあんなかっこいいパパいたら、
そうね、でもモテそうだよ
ね、うん、ですよね、もう 女性は骨抜きじゃないかっていうぐらい、それで、うん、
完璧じゃないところがまたいいよね。
そうなんです、
あの服とかもさ、何着ていきゃいいんすかみたいなのさ、
ね、ごちゃごちゃになって
ちょっと可愛いみたいな、女性心くすぐ、
そうそう、なんとかしてあげたいみたいになっちゃうところがずるいなって思っちゃって、でしかも料理できないけど、いや
一生懸命
やるところがまた、うん、いいじゃないですか。そうやってあのカフェの店女性の店員さんに聞いて、そう、子供のために何か作るんだけどって言ったら、それだけでも、
うんうん、
あの店員さんたち落とせるんじゃないかっていうぐらいいやなんかこう、なんだろうな、人間力があるっていうか、すごくかっこよかったですね、うん、
嬉しいね。
いや本当に、
まあ、俺はね今ほらちょっと前に言っちゃったけどさ、
はい、
あの山下くん演じる羊先生の好きなところをね、はい、なのでじゃあ今度逆に、
はい、
うちの息子ですよ、
はい、
日向と 一緒に行ってみたいとか遊びに行ってみたいとか
遊びに行ってみたい日向くんしっかりしてますからね、うん、僕はそうだなお化け屋敷行ってみたい。
おまたこれまたなんかうちの日向にトラウマを植え付けるよ。
いや逆です逆です。想像するに僕がめちゃくちゃお化け屋敷苦手なので、
あ逆に日向が
しっかり、日向くんがしっかりしてそうだから
連れてって
もらおうかなと思って、大丈夫だよ先生はっはって、多分一人だったらもうそっとしてうんってなっちゃうんですけど、うん、日向くんならばゴールまで連れてってくれそうな気はする、そういうシーンが浮かびました、あのこの質問を見た時に、
ね、逆に確かにちょっと、うん、パパの遺伝子がそこに
ある
出てきそうな感じ、
ね、肝が座ってる感じでお化けたもうね倒しちゃうんじゃないかっていうぐらいのそういうしっかりしてるところがあるんだろうなと思って、うんうんうんうん、逆に気使っちゃうけどしっかりしてるから、うん、お気遣いなくって感じになりそうな気もするんですよね。大丈夫だよみたいな、うん、となると逆に甘えるみたいな、
あーなるほど、
いいかもしれない、うん、
俺はどこだろうな、
どうですかね、もう我が子ですけど、
やっぱしばらくね日向と一緒にいない時期があった分、
そうですよね、
あと日向自身が運動とかも得意じゃなさそうだから、なんか一緒に遊べるスポーツができるような場所で体を動かす、
アトラクションとかそういう施設がありますよね、うんうん、いっぱい、うん、
ちょっとずつなんか教えていくとかね、うん、
そういうのなんか子供の頃に一つ出会えるといいですよね、ハマれるもの、
そうそう、なんか一つでもあと自分得意だっていうものを見つけられると自信につながるじゃない、
そうなんですよね、それがまた苦手なものがあっても、うん、そっちでカバーできるっていう、そうそうそう、なんだろうな、大人になってからもすごい大事な、
万民ね何でもその、うん、全てできる人なんかいないからね、
そうなんですよね、
何かそう、あ自分これ好きだこれ得意だっていうのが見つけられるだけでも非常に大きいことだからね、
うん、それはなんかあれですね、子供がなんだろうな、自分で自発的に見つけるのもそうだし、親が導いてあげるようなことでもある気もするです、
うん、そういったとこ行ってみたいね、
そうですね、うん、いいですね、なんかこういろんなインタビューでもまたお話ししたんですけど、うんうん、想像の余地がすごい広がるというか、うん、実際これからこの3人がどうやって生きていくのかっていうのもそうですし、うん、稲田くんが大きくなったらどうなるだろうねみたいなお話もね、
可能性は無限大だからね、
浜崎さんと話したり、うんうん、父親のDNA が出てホストになるんじゃないかとかヤンキーになるんじゃないかみたいな、俺のこと羊先生のこと先行とか言ってエビフライなんかいらねえよまあみたいなって言ったりとか
まあね、度が過ぎない程度で、ね、
そうなんですね、
いろんな経験をするのもまあ、うん、それはそれで大事なことかもしれないからね、
うんうん、っていうようなちょっとねちょっと、ま、間違った愉快な想像もできるので、皆様こうなんだろうな、日向くんの成長を
見守ってもらう、
見守ってもらって考えていただければ、うん、もしそれが何かにつながってまたこうなんだろう、その思春期編とかあるかもしれませんからね
見たいかな、みんなそんなグレてる日向くんとか
グレずともグレずともその日向くんの恋を応援する大人たちみたいな、
ね、うんうん、じゃあちょっと先生に頼んでおいてね、後で、
ね、そうですね、土下座しておきましょう、はい、ということでありがとうございます。続きまして、これはちょっとこうなんだろうな、本題というか結構コアなあれなんですけども、 BLCD の面白いところはというちょっとこう我々自身に対する質問のような感じなんですけれども、僕はですねやっぱりなかなかこんなに分量を喋らせてもらえる機会がずっとあるわけではないので、うん、そういう意味ではすごく今日は日野さんと先輩方と役として対等に向き合える時間が結構宝だなって思うんですよね、いつも、
うんうん、
なかなかやっぱりいろいろなお仕事声優としてはありますけれども、こんなに一つの役にしっかり向き合えて、それだけの分量をいただけて読む時間、考える時間があるっていう作業がやっぱ血肉にはなると思うので、それがすごく嬉しいです。いろんな設定もキャラクターもあるし、うん、今回は優しい教師の役だったんですけれども、なかなか普段できないような役もやらせてもらえたり、そして先輩と掛け合いをさせてもらえて気づくこととか、うん、学びがすごく多いので、僕はそこかな、やっぱりまだまだ未熟者の立場としては、うん、勉強って思ってます。
あ、なるほど、
刺激的というか、
うん、俺はなんだろうな、
どうですかね、
まあ、もちろん、BLCD だけに関わらず、他のドラマ CD にしろ、あの外画の吹き替えにしろ、はい、アニメーションにしろ、ね、あの演技をするというところではもち変わらないんですけれども、はい、あのことあのこのドラマ CD っていうことに関しては、あの尺とかそのセリフの魔尺ここまでに入れなきゃいけないとかっていう縛りはないじゃないですか、はい、そういう意味でもあの自分たちの、まあ、自分たちの呼吸で、うん、会話をや、うん、あのつなげ紡いでいけるっていう意味では非常に生ものであり、その瞬間瞬間を生きているなっていう、その役を役が何だろう、役を通して、いろんなものを自分も感じるし、うん、そのキャラクターを演じさせてもらってその役が生きているなって感じる、うん、そんなところが非常にこのやっぱ、ドラマ CD BL CD の面白さなのかなと思いますね、うん、はい、限られたその時間の中で、彼らの生き様っていうのが非常に描かれているというところで、
うん、
心の機微から葛藤、いろんな、なんだろう、心情の変化とか、うん、そういったものがふんだんにたくさん盛り込まれているのが、
うん、
こういうドラマ CD BL CD の、うん、なんか魅力、
そうですね、うん、
それとともにやっぱ原作の魅力を我々は音声としてもお客様に、うん、ファンの方に伝えなきゃいけないっていう責任もあるし、はい、非常にだから責任重大でもあるけども、なんか楽しいお仕事の一つだなと思ってますね、
うん、やりがいがありますよね、うん、なんか音だけっていうのは逆に、
ね、
ハードルでもあるし、
う
ん、でまたそれをあの僕らの音声をに効果音がついてとか BGM がついてっていうの、うん、SE がついてっていう時のなんだろうな、徐々に完成していく、うん、その大きなピースを任せていただけてるっていうのがすごく嬉しい、楽しいみたいな感じなので、はい、なんかこう結構やっぱ細かく、結構人間突飛な設定ではない分人間味にあふれた作品なので、うん、そういう細かいあの羊と鳩山の変化とか、あのそういう生き方を見ていただけたら、聞いていただけたらなとは思いますね、
はい
はい、
じゃあ最後にね、
そうですね、メッセージ聞いてくださった方に、うん、改めまして、元ヤンパパと羊先生、羊ひろあき役山下誠一郎です、お聞きいただいて本当にありがとうございます。うーん、本当に原作も読ませていただきまして心温まる作品というか、生きている主人公キャラクターたちのなんだろうな、生き方にすごく、魅力があって勇気をもらえるような、こういう頑張り方なら自分もできるなとか、人の周りの人への感謝みたいな、パパへの感謝ですとか、そういうものを感じられる作品だなと思います。これを読んで、あの自分の身近にいて支えてくれる人のありがたさや感謝や、そういうものを感じて、あのぜひ口で伝えてあげていただけたらなと思います。はい、ですので何度も聞いて、そうだな、特にちょっとこう背中を押してほしい時ですとか、ちょっとこう、頑張りたいっていう時に聞いていただけると、なんだろうな、癒されつつ元気をもらえる、そんな作品になったと思うので、ぜひ何度も聞いていただけたらと思います。
はい、
はい、
そして私ね、鳩山やらせていただきました日野聡です、そうですね、元ヤンパパと羊先生は非常に家族の大切さとかね、うん、あと自分に正直になるとか、
そうですね、
うん、あとなんだろう、愛とは何かっていうのをすごく考えさせてもらえる、うん、そんな非常に優しさのね、ふんだんに詰まった作品になっております、うん、なので皆様も、人生の中でなんかつまずいたり悩んだりした時に、ぜひこのドラマ CD を聞いて、なんか心の活力になってくださったら嬉しいなと思っております、うん、はい、
はい、
最後まで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。以上、ドラマ CD 元ヤンパパと羊先生トーク CD でございました。
はい、またどこかで
会いましょう。
バイバイ
ねえ。